で次に質問順7番2番高橋綾男議員の質問事項1についての一般質問を許します。
はい、2番高橋です。一番最後に、じゃあ、質問させていただきます。まず最初に、表題に沿って、じゃあ、専門職員の配置で、歴史と文化財の活用をということで、まあ、質問上の表題に沿って、質問させていただきます。この湯沢町の町史に、私が思っている以上に多くの歴史と文化財が記載されていて、湯沢の歴史の奥深さに驚くとともに、一町民として大変誇りに思いました。ご存知のように川久保遺跡をはじめとする数多くの遺跡群が、この雪深い湯沢町に5000年以上前から、当時としては大規模な人間社会が存在したことを示しています。そんな歴史ある湯沢町の公民館で、去る5月12日に魚沼市、南魚沼市、十日町市、津南町の4市町村の文化財の専門職員による文化財活用と観光振興についてという勉強会が県職員を交えて行われましたが、湯沢町には残念ながら専門職員がいないということで出席者がなく、たまたま面識のあった出席者からの声かけで、町文化財保護審議委員の高橋氏と私が出席させていただきましたが、その勉強会で新潟県における湯沢町の歴史文化の重要性とその保護と活用を進める必要性を実感し、そのためにはやはり湯沢町も専門職員の配置とそれによって広域での協力体制の確立が必要と感じました。ぜひ、歴史文化を守り後世に伝えるため、またこれからの地域密着型の観光振興に生かすためにも文化財専門職員の配置を検討していただきたいと思いますが、町長の考えをお聞かせください。1回目の質問です。
高橋議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。町長。
はい、
町長。
文化財専門職員とは博物館法に定められた学芸員となるものと思います。博物館法が適用される施設には学芸員の配置が必要となります。2. 湯沢町歴史民俗資料館雪国館は博物館類似施設として博物館法の適用を受けない施設であることから、必ずしも学芸員の配置は必要ではありません。現在は湯沢町文化財保護審議会委員や、町史編纂に関わった皆様方から、歴史文化の保全や雪国館の運営等にご指導をいただいているところであります。ご指摘のように、湯沢町の歴史文化を守り、後世に伝えていくためには、専門的知識を有する担当者の配置は望ましいことと思いますので、雇用の形態等も含めて、検討をしてみたいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。高橋議員に2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。行政の方が職員の削減やらいろんなものに取り組んでいて、増員の方となると大変厳しい答えが来るかなっていうことを覚悟してたんですけど、思った以上に町長から前向きな答弁いただきありがたく思います。若干ちょっと思惑が違うところが、確かに町史編纂なんかにも町職員やり町民がいっぱい関わって努力してあれだけの町史を作っていただいて、でまた町も 文化財保護審議委員会っていうのがあって、まあいろいろ検討してくれてると思います。ただ残念なことながら、先日勉強会で初めて知ったんですけど、十日町市ですと、平成に入ってから60件以上、市の指定文化財、指定しております。これは、有形無形民族埋蔵史跡、いろいろありますけど、全部で62件。湯沢町、まあ、ホームページの方で見させていただきましたら、平成に入ってから4件。平成13年の、確か本陣の二重富沢家が、の指定が最後だったかと思います。それから10年余り、一件も指定がない。これが、まあ、町が指定するべき文化財がないっていうのであって、指定が行われなかったのなら、それはそれでいいと思います。ただ、僕も聴取を見た中で、まだまだ、きちんと保護して守っていかなくてはいけない文化財、そういうものが多々あるように感じます。ぜひ、そういったものを、一度まとめたリストの中から、やはり、これは、ぜひ、審議委員会に諮って保護していただこうという、そういったものを選ぶためにも、専門職員が、を検討いただきたいし、またもう一つ確かに今の職員の方でだいぶ頑張ってやっていらっしゃるのはわかるんですけど、まあ先ほど言ったように4市町村のこの勉強会、これは決して行政の方から指示されてとか行った勉強会ではなく、その文化財に関わる各4市町村の職員の中の、まあ、専門職員。まあ、これは町長がおっしゃられる、まあ、学芸員の資格を全員が持っているのかどうかは僕はわかりません。ただ、そっちの方の専門職員ということで、まあ、その人たちが、広域で、休みの日を利用して、自分たちで勉強会を行っている。それがものすごく有意義なことだと思うんです。例えば信濃川流域、まあ、新潟から、まあ、千曲川で行くと最後津南町、こっちの魚野川支流で来ますと最後が湯沢町になるんですけど、まあ、ご存知のようにこの信濃川流域には縄文文化、日本でも最も大きかった縄文文化っていう方もいらっしゃいます。それだけ素晴らしい縄文文化があったんですけど、あったと言われるんですけど、それの解明をやっぱり一つの町だけではなかなか難しい。やっぱり解明、そしてそれを活用していくためにも、やはり広域での連携もやっぱり必要になってくると思うんです。そんな中で、やはり専門職員同士の勉強会に残念ながら湯沢町から出席者がいなかった、また声かけてもらえなかったというのがすごく残念に思います。ぜひ、まあそんなことからも含めて、まあ先ほど町長が、まあ検討をするということでしたんで、ぜひお願いいたします。で、もう一つ先ほどの話の中にちょっとあった僕話したんですけど、まあ、湯沢町が平成13年以降、一件もまあ文化財の指定がない。この辺をですね、本当に、なんて言うんですか、さっきも言ったように、指定する案件がなかったというなら、それでいいんですけど、そういったものが審議会に、こう、諮られたことが、この10年間にあるのか、また、そういった、なんていうんですか、文化財の、保護、そしてまた、これからの活用、そういったものを、まあ、教育委員会の方だと思うんですけど、教育庁の方から、まあ、どんなふうに今対処されているのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。2回目の質問あります。
これは、答弁は教育長ですか？
これ、最初の人事案、 件に絡むもので、町長に答弁いた、お願いしたんですけど、ただ、関連でもって、まあ、この文化財の、指定の現状ですね。それを、まあ、現状を教育庁の部局かなと思って、そちらに聞いてみたいと思ったんですけど、いかがでしょう。無理ならいいです。もし答弁できるようでしたら、お願いします。
通告は、
この通告は教育庁にはしておりません。あ、じゃあ、双方どちらか答えられる方でも結構です。
まず、町長、答弁。はい、町長。
まあ、それこそ、私も2年ぐらい前ですけど、うちの観音様の仏像を写真撮らせてくれなんて言って、鴨志の、いわゆるこの担当の方が来て、外に出して、仏像写真撮ってきました。まあ、そんなこともありますし、まあ、今年だったかな、造形大の先生方からちょっと来て見てもらったんですけど、私は観音様が古くなったんで、建て替えをしようかなということで思ってたんですが、そしたら、これは文化財だから建て替えしない方がいいなんて言われたんで、まあ、その辺はまたこれからのことだと思いますし、まあ、そういう意味では、歴史だけはありますけど、頭がついていかないって、こういう状況であります。終わります。
教育長、補足答弁をお願いしたいと思いますが、この10年、今、審議会が図られて、中で、新たにその文化財の指定がないけれどもこのことについてはということともう一つは今後のこの文化財の保護活用ということについてお願いしたいと思いますけどよろしいですか。で、局長答弁。
局長清水です。私も文化財明るければいいんですけれども、まあ、それこそ、うちが南米野市ということで、昔ユーザーに勤めておりましたけれども、まあ、文化財について、それほど、まあ、詳しくもなく、まあ、障害学習班の方で主にやっておりまして、私も、文化財の保護審議委員会にも出席しておりますので、まさにその委員の方から、まさに、湯沢町のその文化財について、情報提供、いただく機会があればそういったものを発掘して動いていきたいと思っております。まあ、私が湯沢町にお世話になって国の登録有形文化財というようなことで高藩さんの霞の間をですねならないかということで県の文化行政課の方に行って聞いてきまして公民館長にも指示をして今その件で一件は動いております。ただいろんなハードルがありましてですねなるかどうか分かりませんけども私が今動いてそれは国の有形登録文化財でありますけども動いているのが一件であります。まあ、今後また地域のそういった造形の深い方が文化財の保護審議委員になっておりますので情報を受けながらきめ細かく対応していきたいと思っております。以上です。
教育省の答弁がありました。次に、高橋議員に3回目の質問を許しますが答弁者は町長ということでお願いします。
すいません。午前中にどなたかの、まあ、質問の中に、まあ、これからの観光産業の中で、まあ、町長の答弁の中にあるもの探しをしていかなくちゃいけないという言葉があって私も全くその通りだと思います。今あるものをやっぱり生かしていくその中でやっぱり自然やらまたこういった歴史文化財もやはりその大事な要素になると思います。まあ、同じく先ほど白井議員が言われた100番観音この件でもやはり大事なまだ歴史が昭和に入ってからということでそんな古いとは言えないのかもしれないんですけどやはり町の大事なやはり僕は文化財だと思います。ただ残念なことに昨年100番観音を登った時に 一体倒れてるのがありました。ただそれ私直そうと思ったんですけど、とても一人で動けせるものではなく、まあそのまま放置して帰ってきたんですけど、その中でもってまああれを どこが直してくれるのかなって、それで百番観音の管理というのは一体どこがやってるんですか、まあ産業観光課、あとはまああの公民館に伺いましたら、どちらも私のところでは管理してない。確かに草刈りとかそういうものはまあ町民ボランティア等でやれることかもしれないんですけど、やはりせめて町史に載ってる文化財に近いもの、まあ指定はしてなくても湯沢町の大事な歴史文化というものはやはりどこか担当してしっかり、どこが担当窓口なのかぐらいはしっかりしてないと、これからこの文化財というのは一度壊されたら再生はできません。ぜひ将来に向かって必要な文化財ですので、そのたくさんの文化財をぜひ、まあ、教育や産業、街づくりに活用するためにも、あの、その体制というのをぜひ前向きにやっていただきたいとお願いして、この質問を終わって次に移りたいと思います。
高橋議員に質問事項2の1回目の質問を許します。
はい、2番表題、新たな IT 戦略で共同での街づくりをということで質問させていただきます。まあ IT という言葉が一般化して、また当町役場においても全職員にパソコンを配備してからかなりの年数が過ぎました。そしてこの間 IT 環境もどんどん進化しているのは皆さんもご存知の通りです。さっきの一般質問では IT で時代に合った観光宣伝をしていただくよう提案しましたが、この度はこれをもっと広げて新たな IT 戦略で町民に身近な行政と共同での街づくりを推進していただくことを提案させていただきます。インターネットでの通信も最初の頃は情報伝達が一方的になりがちだったのが、ブログ、ツイッター、フェイスブックといろんなシステムの開発と、パソコンに加えスマートフォンやタブレット端末の普及により、双方向で情報のやり取りが瞬時に簡単にできるようになりました。こういった知識を持つ町民に新たな IT 戦略を検討していただき、それを行政全般で取り入れ実践することにより、町民と行政が一体となった共同でのまちづくりをさらに進めていただきたいと思いますが、町長の考えをお聞かせください。1回目終わります。
高橋議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長、共同の町づくりはまず自分たちの住んでいる町湯沢を知ることから始まると以前から述べているところであります。そのためにも町が保有する情報をより分かりやすくスピーディーに町民に伝えていくことが大切であると実感をしているところであります。今現在は広報ホームページ等を通じて、また必要に応じて広報号外等を通じて情報の発信に心がけております。議員の言われる通り、IT 環境は日々進化をしており、双方向の情報交換が可能なツイッターやフェイスブックを導入する先進的な自治体も増えつつあると聞き及んでおります。また、スマートフォンやタブレット端末などの新しい情報機器も普及をしてきており、町といたしましても、こうした時代の流れに遅れることのないように、新たな IT の活用については防災や観光などを含めた中でいかに街づくりに生かせるかを十分検討していく必要があると感じているところであります。その中で、今検討していることとして、J アラート導入後の登録制メールによる情報連絡システムの導入であります。これはあらかじめ街からの情報を欲しいという人から、街にメールアドレスを登録していただき、そのメールアドレスに町から情報を発信するというものであります。
ただし、この利用についてはどの分野の情報を提供できるか、特定の情報についてどの区分、区域の人に対して情報を流すか等の区域割りを、割り等を決定した後に受ける側にはどのような情報を求めているかの確認を行い、受ける側も料金が必要になりますのでサービスを提供することになります。いずれにいたしましても、高齢者などの情報弱者のことを考えれば、これまでの広報等やホームページのさらなる充実はもちろん、さらに何ができるかを検討していかなければならないと考えております。
町長の答弁が終わりました。高橋議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目質問させていただきます。確かに今でもホームページ、広報、その他いろんなもので、情報開示をやっていただいているのは、私も分かっております。私も正直言って、今 IT という言葉を出したんですけど、決して詳しくはありません。ただ、やはりだいぶ変化しているっていうことは実感しています。で、これが一番大きなのはどこにあるかというと、先ほども言ったようにホームページっていうのは確かに情報の開示っていう面ではホームページで良かったと思うんです。今はやはり情報を双方向でやり取りする。例えばブログ、ツイッターのポータルサイト、ポータルサイトといえばなんかもう、なんていうか、町民の方たちも大勢の方がブログ、ツイッター、フェイスブックやってます。そういったものを、うまくリンクするシステムだと思うんですよ、ポータルサイト。それでもっていろんな、情報を町側からも出せるし、また町民側からもいろんな情報が瞬時に集まる。そういったことが今可能だと思うんです。例えば、先ほど猿熊の件がありましたけど、戸沢のここに熊が出たっていうのが瞬時に電話じゃなくて伝わる。それも一人だけじゃなくて、一人が投稿することによって、それを今度は皆さん、それを受けた人が結構共有して発信してくれます。そうすると、いろんな情報が街にも集まりやすくなる。瞬時に。これは、確かに、皆さん危惧するのが、個人情報の問題とか、いろんな問題があると思うんですけど、それをある程度クリアしてやっているところが、佐賀県の武雄市ですか。これは確か市長さんが Facebook 協会の会長さんやってらっしゃって、それを去年の8月1日に町のホームページを Facebook に全部変更して、で、町で市ですね。で、市職員全員に Facebook に登録してもらってる。ですから、その Facebook に変更する前の月がアクセス数が月間5万件だったのが、8月1ヶ月でもって330万件、というアクセス数。それが、どうしてかというと、やはりそういったポータルサイトというのをやって、例えば、役場からだけじゃなくて、公民館、保育所、小学校、そして、いろんな役場の課の職員、その人たちが、今日こういうことをやってますっていうのを、どんどん投稿してるんです。で、それについてまた町民からも反応ある。ですから、情報がただ開示するとかじゃなくて、情報がちゃんと行ったり来たりすることによって、共有ができる。それがものすごく街づくりに生かされているのではないか。そんなふうな気がします。決してこれも、私もいきなりすぐ導入してくださいよっていうのではなく、やはり世の中どんどん変わってますんで、せめて、そういった知識の多い方が町民の中にもかなりいらっしゃると思います。全国に向けてユーザーの観光とかいろんなものを 発信してる方、知識のある方いっぱいいますんで、その人たちに、まあ、委員会なり、何かを作っていただき、今後、どういうふうにしていったらいいのか、一生懸命、まあ、検討、勉強していただき、それを町に提言していただき、取り入れられるところを取り入れていく。そうすることによって、町民と行政というのがもっともっと近くなり、一体となった町づくりが僕はできるのではないか。そんな気がするんで、まあ、ぜひ、先ほどの答弁、プラス、まあ、そういった、その第一段階として、まあ、町民のそういった知識をいただく場を設けていただく気はないかどうか、ちょっと町長教えていただけますか。
高橋議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、町長。
町長。
まあ非常に私にとっては辛い、答弁であります。よく分かってないわけですから、まあ、そういう意味で、まあ、今ほど高橋さんからいろいろな話をお聞きしましたんで、まあ、今その情報が飛び交っていると、こういうそれをまあできるだけ早くまあ処理をするようにしていけばもっといい街になると、こういうことだと思いますので、まあ、その辺についてはこれからもうちょっと勉強して、取り組みさせてもらいます。終わります。
町長の答弁が終わりました。
はい、ありがとうございます。
高橋議員に3回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。さっきも言ったように町長だけじゃなくて、私も正直言って IT という言葉は知ってますけど、本当に日々進化している内容というのはよく分かりません。私も勉強のために去年スマートフォンを買おうかなと思ったら、娘にお父さんどうせ使いこなせないんだからよした方がいいよってはっきり言われました。ただやっぱり自分でも勉強しようと思って今回買おうとは思ってますけど、まあぜひそういった知識のある方が町民にいらっしゃるんで、ぜひそういった知恵を借りるということだけはぜひ行っていただきたい。それをぜひこれからの町づくりに生かしていただきたいということを要望しまして、私の質問を終わらせていただきます。
以上をもちまして質問順7番、2番、高橋綾夫議員の一般質問を終わります。以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は4時30分です。本日はこれにて閉議し散会いたします。ご苦労さまでした。